シアレオのもしもしパイセン。はい、
ダン
ドドドドド
ダン。
ダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダ
ダダダダダダ。よろしくお願いいたします、はい、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというお時間でございますが、
はい、
先週のパイセン覚えてますか？ご発注で大量に頼んじゃったパイセン、食パンね、
すごかったですね。
俺あの後食パン買いに行ったよなんか食べたくなって
そうですよ ね
720斤だっけ、ご発注ありがとうございました。
すごい話でした。
ということでございますね。もしもし、毎回いろいろ出ますよ、
うんうん、さようならホヤマンもね。
あ、ホヤマン、
ホヤマン
もね。なんか他伊集院さんとかなんかいろんな人を褒めてたよね、
すごい話題ですね。
まんまと乗っかられたんだよな。
あ、そういうことか。
でも気になっちゃったね、ホヤマン ねありがとうございます。さあ、そして今週のパイセンはこちらです。何かのタイトルを2つ以上同時に持ったことがあるパイセン。来た、
来ました。
スーさん、よかった、もう終わりですこれでね、プロレスラーの方ってなりましたが、ついに来ました、
はい。
まあ、どういうことか、なんでこういう企画が上がったのか、
はい。
まあ、今10月11日に21歳と2ヶ月で藤井聡太さんが達成した史上初の八冠があったから、こういうのいいんじゃないかということです。将棋界にある8つのタイトル全てどういうのがあるかご存知ですか、レンゲさん。
竜王。
あ、いいね。
なんかふわっと聞いたこと、うん、はい、これ書いてあるの読んじゃいけないんですか。
そうは意識をしてみないってこと。前々そうですね。
王将、王将、うん、王将、
王将あるね、
はいはい、うん、名人、あれ、
あ、名人もあるよ、
名人もある、もうおしまい、
うん、おしまい。いろ、まあ、難しい。王位、
王位、
王座、
はあ、
棋王、
棋王、
棋聖、叡王、面白いのは、まあ、それで8つのタイトルがあるんですって。で、全タイトル制覇は羽生善治九段が1996年に七冠を達成して以来ということで、まあ、この八冠を同時に持ってるタイトルってこういうことです、うん。ボクシングでもありますよね。井上尚弥さんです。25戦無敗。今年7月に WBC と WBO のスーパーバンタム級のタイトルマッチで挑戦者の井上尚弥さんが2団体統一王者のスティーブン・フルトに TKO 勝ちで新王者。で、井上尚弥さんはライトフライ級、スーパーフライ級、バンタム級に次ぐ世界王座獲得で、井岡さんに次ぐ日本人選手2人目の4階級制覇。どういう意味か分かる。
いや、なんか強い
そうだね、体重ごとにクラスが分かれるから、まあ、大体年齢とともに大半の人が、上がってって、筋肉上がってってより強い、より強いというか、うん、まあ、パワーなるようにいっていくというか、4階級制覇です、うん。そしてこの年末世紀の一戦があるんです。12月26日、はい、東京有明アリーナで4団体王座統一戦です。 WBC、WBO、 世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥さんが別の団体である WBA、IBF スーパーバンタム級の王者マーロン・タパレスと対戦ということ です。ほー、
すごいですね。
団体が違うんだよ ね。
でも団体違うとこでも強い人ってもちろんいますね。なんかそういうとこから
今更ですが、どういうコメンテーターですか。言ってる風だけど当然のことを言う。
どこにでもね、強い人っているんだと思って、うんうん、すいませんね、本当に。
そうなんだよね、まあでも統一、いや、もうやっぱ最も強い、チャンピオンがいっぱいいるのもね、
うん、
我々みたいなライトユーザーはちょっとよく誰がじゃあチャンピオンなんだったか、このね、統一はいいよ、
すごい
4団体です。あとはね、
はい、
水泳もあるよ、
うん、
マイケル・フェルプス、オリンピック覚えてる、水泳の怪物、金メダル今まで何個取ったか、23個。
23個。だってオリンピックって4年に1回
ですよ、うん、
なのに23個。
そう、まあ要はメドレーとかさ、いろんなので早いんですよ。
なるほどなるほど。
で、団体とかもありますから、みたいなようなことで、まあいろいろ、まあスポーツ選手がまあ主に多いけども、
はい、
まあ将棋の方のようなのもありますし、今日はね、
はい、
ちょっと複数人数いらっしゃるので、
すごい、
ほぼんぼんとね、行きたいなと思います、
はい。
ラジオネーム幸子さん、34歳の女性の方です。レンゲさん、レオさん、こんにちは。
こんにちは。
お困りのようなので、
はい、
こんなのでよければと思いメールしました。
ありがとうございます。
中学生の頃…ということでいただいております、うん。幸子パイセン、もしもし。
はい、もしもし、こんにちは。
こんにちは。
助かります、本当ありがとうございます。
いえいえ、あのスポーツでも何でもないんですけども、すいません。
いや、
じゃあスポーツじゃないのはどういうのかな、気になりますね。 中学の時、はい、どういうものですか、教えてください。
はい、そろばんの大会で2つの種目で優勝しました。
ってことで、そろばんに2つの種目があるんですか。
確かに。
なんとかなーりーっていう足し算。どういう大会ですか。はい、
まあ、地元の大会で、まあ、150人ぐらいの小学生から中学生のそろばん習ってる子が参加する大会だったんですけども、いろいろ暗算ですとか、そろばんを弾く読み取り算っていうのがあるんですけど、読み取り算と読み取り暗算という競技で優勝しました。
じゃあいろいろあんだ。
読み取り算と読み取り暗算っていうのはどう違うんですか。
先生が一人前に立って、こう願いましてはと、こう何円なりと言っていって、それをパチパチそろばんを使って計算をするのが読み取り算。
読み取りなんだ。聞き取りみたいなこと。読み取り、はい、
あ、そうですね、はい。暗算はそろばんを使わず頭の中で、暗算を。
それが読み取りだ。
で、暗算。
読み取りで、幸子さんは読み上げ算だよね。
そうです。読み上げ算、はい、すいません。緊張してすいません。どっちも、はい、そろばんの方と暗算の方と。
あ、ってことは大会としては2種目あるとですね。
本当はもう一個紙の上で計算するのも3種目。
紙の上。
もう紙に数字が書かれているのでそれを計算していくので、私の大会では3種目ありました。
3種目あるんだ。でそのうちの読み上げ、読み取り、読み上げ算という言い方があったんですか。
はい、すいません、はい、そうです。それと
読み上げ暗算、
読み上げ暗算で、
すごいですね。おいくつの頃ですか。
あ、そのメールで先生、
中学だ、
3年と書いたんですけど、もしかしたら2年生だったか
も。はい、まあ、高3ですよ、これは。すごいね。どれぐらいの、暗算というか、これはいきなり150人が同時にやってってことですか。どういうふうにチャンピオン決めるんですか。
ああ、大きな、長い会議室に、長机をこう3列ずらーっと並べて、そこに座っていきまして、で、まあ、先生が一人前に、マイクの前に立って、一斉にみんなパチパチパチパチと計算をしていって、で、まあ、最後にその紙を回収して、まあ、採点して、一番点数が良かった人が優勝
で。あ、そうか、間違うこともあるのか。てか、結構間違うってことですか、そういうことは。
いや、結構ですし、小学、低学年の頃から誰でも参加できるので、多分こうどんどん、なんですかね、まだできない子も参加はしてるんですよ。まだ2桁ずつぐらいしか計算できないレベルの子もいれば、中学生の結構レベルの高い人
たち、
みんなが一緒の問題を解くっていう。
ってことは満点で並ぶってことあるんですか。
あ、そうです、満点で、はい、私は並ばなかったんですけど、並んだ時もありました。
幸子さん満点ってことですか。
あ、点数はわかんないですけど、多分ほぼ満点ぐらいじゃないですか。
すごいですね。
暗算できるのにここ覚えてないですね。
あ、多分教えてくれなかったような
。ああ、なるほどなるほど。
あなたは何点でしたとか、そういう発表はなく、順位1番、2番、3番
っていう、そういうことなんですね。
はい。
でそれがじゃあそれでて読み上げ暗算っていうのはそろばんも使わないってことですよね。
そうなんです、はい、
どうやって計算するんですか。
よく言うのが、そろばんが頭の中にあって、そろばんの玉が動くっていう、
聞いたこと
あるんです。イメージでそろばんを頭の中で動かして、その時は多分4桁ぐらいの暗算をするんですけど、もう今はできないんですけど、
そういう動かして、その頭の中のそろばんを見るときって目は開けるんですか、閉じるんですか。
人にそれぞれによると思うんですけど、私は開けて、あと指も動かします。
へー、あー、なるほど。
同じ動きをしています。
今ちょっと幸子さん、うちのスタッフがちょっとバカにしたカンペが1個送られて、ちょっと読んでくれって言うんで、ちょっといいですか。
はい、はい、
55+98 は すいませんさちこ、いやさちこさん、ふざけんなって話ですよね、これね。
本当に失礼しました。
はい、
合ってます、大丈夫。
合ってます。
ああ怖い。
何桁ぐらいまでいけるんですか、こう今こうって。
いや、あの現役の時はあの結構6桁とかまでできたんですけど、
あ
の
すぐに
今じゃあ今
あ、え、いや、あの例えば、まあ、今みたいな2桁ぐらいので勘弁してほしいんですが、
は
い、じゃあ2桁、はい、82足す53は
135。
へーすごいすごいです、幸子さん
言う方が下手すぎる。
本当にすいません。
いや、これだってさ、言う人が噛んだりしたらどうするんですか、そういうことないですか、先生が。
あります、あります。やっぱあのすごい13桁とか何兆とかの計算をしたりする時もあるんですけど、やっぱ先生の声がかすれて出なくなったりとかいう時
は。そうだとやり直しですか、そういう時は。
あ、いや、あんとか言って、
たりとか。でも、あんって言われるとなんか飛んじゃいそうですね。
あ、でもまあなんか塾でやってた時はなんかアハハハみたいな、なんかよく先生はそういう先生だったので、よく喉の調子をよく壊す人だったので、
そんなもん気にしないで頭の中にまだ映像が残ってんだよ。
そうです。
いや、ありがとうございました、幸子パイセン。ちょっと知らないことばかりで楽しかったです。ありがとうございました。
引き
続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。失礼します。
すごい、
い
いね、
いろいろ面白かったな。
面白い。
まだまだいきますよ、
はい、
何かのタイトルを複数取ったことがあるパイセンチャンプさんでございます、こちらのパイセンですが、あれもしかしたらこれ該当するかもと思い、ダメ元でメールをいたします。嬉しいよ、はい、実は私テレビ東京の点々点。
お、テレビ東京の
やばいの来たぞ。なんだ、つながっております。チャンプパイセン、もしもし。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ダメ元でも何でもないですよ、おそらくすごいんじゃないですかこれ。教えてください、テレビ東京の何ですか。
あの大食いで有名な、はい、テレビチャンピオンの大食いではなくて、はいはい、少女漫画通選手権のチャンピオンです。
すごいね。いやでもだって、いやでもすいませんね、ちょっとチャンピさんすごいんですけど、一応複数っていうことになってるんですけど、はい、今回はは
い、もう一つが同時ではないんですけれども、はい、コールセンターの、所属してるコールセンターの年間優秀賞
を、うん、なんかすげえぞ、なんかすごいぞ、全然違うジャンルで2つ持ってくる。
すごいですね、一種競技ですね。
はあ、じゃあちょっと1個ずつ聞かせてください。少女漫画通選手権ってどういう、まあ、そもそもどういう大会ですかこれは。
そうです、あの少女漫画好きな人たちがすごく集まって、うん、まあ、知識だったりそういうものを競うんですけれども、はい、一番多分最後のラウンドは目を見て作者を当てる。
あのキラキラした漫画の目だけを見て。
はい、
でもその
1回目、
はい、こう年代でその、はい、絵の感じって似てきそうじゃないですか。
でも見ると全然違うんですけれども、実は私この、予選があってペーパーテストあったんですけれども、うん、それに出るまでそんなにみんながわからないと思ってなくて、あ、すごい簡単な問題だって思って、
基準が全然違うんだ。
あの意外とあのそこは得意で、むしろ知識よりはそういうあの目を見て誰の絵を当てるっていう方が得意なんですね。
だからクイ、まあ、例えばどういうか
作家さんで言う
と、うん、作家さんで言うと違いで言うと、
作家さん、1回戦の時は50万ぐらい目だけがバーって並んでて、
50枚、
50枚、はいはいはい、
だから目が50個並んでて、
はいはいはい、
うん、で下がこう隠されてて誰の目っていうのを当てるっていう。
でそれもそれはもうこんな、はい、あ、ラッキー問題と思ってたってことですか。
あ、そうですね、一番と知識だと読んでないのはわからないですけど、絵は見たことあればなんとなくどなたのかっていうのはわかるの。
でも 例えばそのベルバラの池田先生と、うん、その別の作家さんの子を比べて似てる人とかっていましたか？
ああ、そうですね。ちょっと似てちょっと話は飛ぶんですけど、2回目があったんですけれども、
はい、この選手権も、
はい、グレードアップしたので、目と鼻口と、輪郭を3つに分かれてるやつを3つ組み合わせてキャラクターの名前を書く、
自分でその輪郭目鼻を福笑いみたいに集合させて誰々っていうのを当てるってことですか？
あ、そうです、そうです。
でこれを、はい、チャンピオンになったんですもんね。
あ、そうですね、はい。
2回目は
2回目も勝ちました。
2連覇ってことですか？
はい。
うわー、おめでとうございます。
すごいよ。や
っぱ2回で終わったので一応、はい、タイトルを持っているので同時って言ってもいいかなっていう。
本当だ、これだけでも唯一いないんだもん、世界中にこの大会のチケット。で、ね、これじゃあそれで分かった。じゃあそれですよ、もう一個の方、もう一回、はい、もう一個の方は何ていう賞でしたか？もう一回教えてもらっていいですか？
QA 優秀賞っていう、コールセンターでかけ、うん、お電話をかけられた時に、うん、この電話は応対品質の向上のために録音してますっていう
流れますね、はい、
アナウンスが流れることってあるじゃないですか、はいはい、あれって応対を録音していて、うん、で問題がないかっていうことをチェックしてるんですけれども、はい、で私がいるところはそれに点数がつくので、で年間の点数で賞をいただいたという感じです。
すごい、だから日本一のオペレーター対応ってことですよね、コールセンター対応ってことですよね。
あ、まあ、
その会社のか、
自分のところの。そうですね、
すごい ね。
例えばそのポイントをつくのってどういうところなんですか？
はい、あ、言葉遣いですかね。やっぱり今出ちゃったんですけど、って言わないとか、
ダメなんですか？
そうですね、とかっていうのもダメだったりとか、日本語として正しいものが言えるかっていうところで、はい、なんとかでよろしかったでしょうかとか、なんとかの形でっていうのがダメだったりとか。あ、
なんとかでよろしいでしょうかとかですか。
そうですね、はい。
はあ、なんかちょっと俺大変な点数しかつかない
けど。そうですね、私も全く自信がないですが。
それどうして、どこで習ったんですか、そういう正しい日本語というか。
一応こういう言葉は間違ってますよっていうのはお仕事に就いた時にいただくので、はい、自分が使ってて、例えばとんでもないですってずっと言ってたんですけれども、はい、正しくはとんでもないことですとか、そういうのがいろいろ、
とんでもございませんって言ってました。
ああ、そうですね、
とんでもないことです。
チャンプパイセン、ラジオ聞いてて、ああここっていうの一番気になるのはどことかあります？
ラジオ聞いていて、
はい、なんかそのパーソナリティの喋り言葉で、
はい、あ、それはあんまり気にならない
です。ああ、そうですか。
声の感じとかそういうところだったり、あとはやっぱりお電話ってお話ししていることがあるので、はい、そうすると人ごとなのにちょっとドキドキしたりとかはします。職業病です。
とんでもございませんがやばいな、それが違うんだね。
そうなんです、とんでもないことです。
とんでもないことです、ことで、す、で閉じればいいのか。
あ、そうですね、
とんでもないことです、
とんでもないことです。でもなんかついついついついだらだらくっつけちゃいそうになりますね。
そうだね、リズム的に、ね、いや、これはすごいですね。
ありがとうございます。
いや、すごい。
一度一緒にお話しさせていただきたいなと思って。させていただきたいって合ってます？
大丈夫
です。大丈夫ですか？あ、ドキドキ
します。いやいや、でもチャンプパイセンありがとうございました。まさか2種目での連覇、ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼いたします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっと すごすぎたな。まだいる、もう一方いらっしゃいます。いきましょう、はい、ちょっとつ盲信の銀パイセンでございます。何かのタイトル2つ以上同時に持ったことあるパイセン、自動車の点点点、自動車なんでしょう。ちょっとつ盲信の銀パイセン、もしもし。
もしもし。
もしもし。こんにちは。
こんにちは。お待たせいたしました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ちょっと教えてください。自動車の何でしょうか。
自動車のアマチュアレース、俗に言う草レースという、自分の車で走ってって、はい、レースを行って自分の車で帰ってくるっていうような感じのものですね。
サーキットに行くまでもその車で行く、その車でレースする。
はあ、そうです。そうでないとあのお金がいっぱいかかっちゃいますんで。
はいはい、なるほどね。
はい、
そうだ。でこれを複数持ってるってことですか。どういうことですか、このタイトル。この、
競技としては、はい、一周一番早く走った人が勝ちというレースと、はい、10周とか20周の短いレースが一番速い人が勝ちというのと、
あ、予選みたいなタイムアタックってことですね。
タイムアタックとスプリントレースっていうやつですね、うん、
はいはい、
であと耐久レースっていう何人かで、2時間3時間4時間、はいはいはい、5時間という感じで走るレースがあって、
はい、
その中のスプリントレースとタイムアタックレースで団体が違うやつで、いくつか持ってるという感じ。
すごい。
わあ、すごい。
うわ、ちょっと待って、今動画を送っていただいたんです今。
うわ。
うわ、めっちゃレース、本格的ですね。160キロ超えてるストレート。
ビュンビュン。
これ一般車ですよね。
車、スズキのスイフトスポーツという。
196789200。
わあ、まだまだ伸びてます。
ちょっと押しのパイセン。
うわー、すごいすごいすごいすごい、早いんだ。
これはだから
曲がってる曲がってる、すごいすごい。
車検も取ってるってことですもんね、これが。
車検、
普通に
公道を走れるんで。
はい。もともとそういうスポーツカーがお好きだったんですか。
いや、もともとは好きではなくて、53歳ぐらいの時、今から10年ほど前に、
はい、
間違ってスポーツカーを買ってしまったんで。
間違って、カチャタって、
カチャタって、
で、それまで K のオープンカーを乗ってたんですよ。
はい、
K のオープンカーから K じゃちょっと物足んないなと思って、ある程度の車に買い替えて、うん、箱根に行ったら今度は免許が危ないなになりまして。
免許が危ない、うん、
130とか150ぐらい出さないと箱根で気持ちよく走れないので、
う
ん、取ってすぐ2ヶ月もしないで富士スピードへのライセンスを取ったと。
そういうことだ。あ、やっぱり公道じゃスピード出せないから、こういうスピードあのコース上でってレースのとこだ。でこれ優勝したのはおいくつの時ですか、それで。この
優勝は、まあ、2020年にから23年、今年のまで、1500cc 以下の、うん、レースの、全部で6回行われて全部優勝しました。
ちょっとフェルスタッペンと同じスケジュールじゃないですか。この3年間
す
ご
い。であとはアイドラーズっていう、一堂に150台ぐらい集まるポルシェの耐久レースが有名なところで、小型の FF 車の、レースで2020年と22年のシリーズチャンピオン取りました。
これ間違ってスポーツカー買ったか、何年経ってあの初チャンピオンになるまで何年かかったんですか。
団体レースでクラス優勝ですと4年5年ぐらいです。
それは早いですよね、きっとね、普通の、優勝するまでには。
そうですね、とにかく時間があればサーキットに行って練習するっていう形で。
これやっぱ資金力だけで勝てるもんでもないっていうことですよね、きっとね。
資金力も大切ですけど、空いてる時間にどのくらいサーキットで走るかですね。
すごいな。大丈夫、怪我とか大丈夫ですか。
怪我は、
クラッシュ
やり始めて1年ちょいで、 コンクリートボールって、2、30センチあるコンクリートに突っ込みまして、はい、車がぐちゃぐちゃになりましたね。
大丈夫でしたか？
ご自身は大丈夫ですか？それ。
その時はエアバッグがついてたんで、はい、本当はサーキット走るときエアバッグ飛んのが普通なんですけど、はい、エアバッグついてたんでエアバッグが破裂して腕を吹き飛ばされまして、腕の骨、尺骨って手羽先でいう細い方の骨を一本折りました。
そう、逆にエアバッグがそういうことになっちゃったと。
エアバッグがなければよかったんです。
はあ、そうですね。でもチャンピオンになるためのテクニックというか大切にされてることをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、とにかく走ることと、プロのスクールに行って練習することですね。自己流じゃどうしても速くならないんで。
ああ、そういうもんですか。
うん、
ちなみにいくらぐらいからスタートできるんですか、その始めてみようかなってなった場合に。予算
か。私の乗ってるのがスイフトスポーツなんで、新車で買っても200万弱。
おい、はい、はい、
であとは、タイヤ交換したりブレーキ交換したりして50万から100万ぐらいあれば新車でできますね。
でソデンさん、練習しに行くのに1回いくらとかあるんですか？
練習しに行くのは、お手軽なのは富士スピードウェイの小さなコースで25分で今3000円ぐらいですかね。
3000円を、
うん、で先ほど多分見たのは富士スピードウェイの本コース、
はい、長いコースでした、はい、
なんであちらを走るのは30分で8000円ぐらい。
でもなんか思った以上に手の届く値段ですね、車さえ持ってれば。
そうですね、車も普通に走れる車でしたら問題なく走れると思います。
まあでもライセンスを持ってなきゃダメだってことがまずありますけど、
ライセンスは1日で取れます。
じゃあレオさん、これから
僕のうちのフリードでもいけるってことですか、ファミリーカーで。
フリードですとこけちゃうと思うんですよ。
車体があるから、
うん、転がって、うん、仲間内も何台も転がってますから。
いや、そうだね、やっぱ危ないんだな。
そうですね、
なるほど。
いや
これはちょっと貴重なお話というか、すごいお話ありがとうございます。
安全装備をちゃんとしてほしいなと。
あ、そうですね、
大事ですね。
そういうことですね、はい、これからもずっとチャンピオン取り続けますか、目標としては。これ今
目標としては先ほど言ったアイドラズっていうところは今年もチャンピオン目標にして、今は一番得点高いところにいるので、12月の茂木、ツインリンク茂木からモビリティプラザ茂木に、
ね、名前変わりましたね、はい
はい、あそこのレースで2位までになれば年間チャンピオンですね。
すごいな、最高だな。
ちょっとお体気をつけて頑張ってください、
は
い、
ぜひ結果報告もお待ちしております。ありがとうございました、今日は。
はい、わかりました、
はい、
失礼します、
ありがとうございました。さあ、そういうことで複数のタイトル持ってるパイセン、いろんなジャンルありましたね、はい、スポーツだけじゃなかった ね、最高でございました、ありがとうございました、はい、さあこんな感じで毎週いろんなパイセン探しております。今伺いたいパイセンはこちらの皆さんです。
はい、ティッシュ配りのバイトで配るのがめちゃくちゃうまかったパイセン、
はい、
飼っていた鳥が逃げてずいぶん後になって帰ってきたパイセン、うん、そして新たに後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見たパイセン。
いいね、
はい、
あ、俺あの時見てからってずっと言えるやつ ね、俺が育てたって言えるやつね、
はい
はい、私もやってましたから。
そうですよね、
はい、吉祥寺で土屋レオが羽をつけて歌っていたのを見たという方ぜひ連絡してください。
ぜひ教えてください、
は
い、
お待ちしております、
リスナーさんの話を聞いてみたいパイセン案も募集しています。懸命にパイセンと書いてコネクトアットマーク tbs.co.jp までメールをお願いします。電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください。事前にスタッフからご連絡します。
はい、以上土屋亮のもしもしパイセンでした。
コネクト、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。